ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは本物の富裕層が人生で大切にしている5つの言葉というテーマでお話したいと思います。今までですね、いろんな YouTube の動画を撮ってきましたけれども、本物の富裕層が絶対使わない言葉というのが話したり、あるいは本物の富裕層がですね、人生で大切にしている言葉、こういうふうなテーマでお話しすることで、皆さんが普段どういうふうな言葉を使いがちなのかということを理解して、そしてご自身のボキャブラリーを少しずつ変えていくと人生が変わるんじゃないかなと思ってこの動画を撮ってます。この動画も八ヶ岳のリトリートセンター、14年前に買ったセンターで収録してます。なので時々皆さんの笑い声とか咳とか入るかもしれませんが、皆さん息を潜めてね、なんかハッハッてやってるから、リラックスして聞いていただければと思います。なんか皆さんの緊張こっちに伝わってくるんですよね。ハッハッてなっちゃうから、リラックスして聞いていただきたいと思います。さあ、今回のテーマは本物富裕層が人生で大切にする言葉ということですけども、なんといってもやっぱり1番目、ありがとう、あるいはありがたい、これは一番よく聞きますね。例えば昔経営コンサルティング、そして会計やってた時に、会計の処理が出来上がって、でお客さんにお持ちしてっていうことをやってたんですけども、そうするとですね、ありがたいですとか、ありがとうございますっていうふうに言われたりとか、でよくよく見てると、そういう、こう自分みたいな人間だけじゃなくて、ありとあらゆる人たちにそう言ってんですよね。そのたまたま居合わせた植木の人とかが来て、でその、まあ、植木の 庭師のおじさんですよね。そこまでなんかありがとうって言ってなんか接待するような、相手ではない、普通の常識ではねないと思いますけど、本物の富裕層の人っていうのは、まあ、多分10年20年いらっしゃってるっていうのもあるとは思うんですけど、 ありがとうございますとか、暑いからね、中入っていってくださいとか、なんかアイス用意したりとか、その時々の果物用意したりだとかして、ものすごく上品なその器に乗せて、でその庭師の人が恐縮していらっしゃる、そういうのをよく見たことがあります。でこういう本物の富裕層の人たちっていうのは、まあ、ちょっとしたことにありがたい、ありがとうっていうふうに言う、そういうふうなこう、まあ、習慣なんでしょうね。まあ、その、人生の中に組み込まれている、それがありがたいなって言葉だと思います。でこれはね、ありがとう言った方がいいよとか、なんか人望が高まるよとか、そういうことじゃないんです。本気でありがたいと思ってるんですよね。でその人たちはどういうふうに思ってるかというと、お金があるっていうこともそうだし、自分が健康だっていうこともそうだし、家族がいるとか仕事があるとか、まあ、そういったこと本当にありがたいな、ありえないけどもすごい奇跡が起きて今自分の、こういうふうな幸せが実現してるんだな、この感覚がありがとう、ありがたいっていう言葉になるんじゃないかと思います。2番目、本物の富裕層の人がよく聞いて、聞いてるこちらも楽しくなっている言葉が、嬉しいなとか、嬉しいですとか、楽しいですっていう、そういうポジティブな言葉ですね。例えばそのなんかパーティーのお誘いとかがあって、ホームパーティーでいついつあるんですけど、ケンさんどうですか、まあ、いけないことも多いんですけど、たまたまバッチリスケジュールがあって日本にいる時とか、あ、その部屋空いてますっていうふうに言ったら、嬉しいなとかって、もうすごい有名な方だってすごい人なのに、純粋に言ってくれたりだとか、そういう誘い方がすごい上手なんですよね。でそして、本当にっていうふうに言ってくれたりだとか、あるいは何かが起きた時に、いや、こんな嬉しいことないですっていうふうに、そのめちゃくちゃこう純粋に喜びを表現してくれるんですよね。である、まあ、もう70代のすごいお金持ちで有名な方なんですけども、こういうことありましたよって言ったら、何て言ったかって言ったら、おじさんですよ、おじさんなんですけど、やったーとかって盛り上がってるんですよ。でそういうふうな愛嬌があるというか、可愛いなっていうのを見たら、なんかもっと喜ばせたいなって気持ちになりますよね。なので純粋にいいニュースに関してはすごい嬉しそうな顔をしたりとか、純粋に喜ぶ、こういうふうな人は素晴らしいなっていうふうに思いますね。でそしてそのいろいろよく聞いてみたら、いや、そんなもん分析的に考えたことはないけど、なんか嬉しいことって本当に嬉しいというと、もっと来るじゃないですかとかっていうのを体験的に、知ってらっしゃるんですよね。なので嬉しいことが来たら大げさに喜ぶ、やったとか、すごいとかっていう感じ、そういうふうな感じのことを、やるといいと思います。まあ、僕はYouTube ライブとかでもちょこちょこお見せしますけど、その何か新しいお金が入ってくる、出版社が増産するとか、何かあった時にやったとか嬉しいなとか、そういったことをよく表現します。なので皆さんももしお給料が振り込まれたりとか、何か収入がね入った時には、嬉しいなとか、 すごいなとかっていうふうに思うといいんじゃないでしょうか。3番目、よくよく聞くのがお世話になりましたっていうふうなことですね。その何も大したことしてないんですよ。でも富裕層の人ほどお世話になりましたって言うんですよ。で、そのこれはね、芸能人でもトップの方たちっていうのをよく言ってる感じがします。お世話様ですとかお疲れ様ですっていうのをよく言うんですよね。別に何もお疲れになるようなこととかしてないんですけど、けれどもこのお世話になりましたって深々と頭下げられたらもう申し訳なくなるほどですよね。で、そのこれでね、こうすごく思い出すエピソードがありまして、僕はあのパナソニックの創業者の松下幸之助さんの自叙伝というか、それをあのサポートして書かせていただいたことがあるんですけども、松下幸之助さんの自叙伝じゃないな、伝記を書かせていただいたんですね。で、中でもそのすごいなと思うのが、その松下幸之助さんはこのお世話になりましたっていうのをよく言われる方だったそうなんですね。で、ある時そのみかんをね、そのたまたま新幹線で一緒になった若手経営者の人が、松下幸之助さんだって、なんかこうちょっと挨拶したいけど行きにくいなと思うから、松下さん和歌山出身だからみかんどうぞって言って持っていたそうなんです。そうしたら、 ありがとうございますっていうふうに言って、すごく喜んでくれたそうなんですよね。もうそれだけでも感激ですよ。その世界のパナソニック松下電器の会長さんが俺のみかんを食べてくれたっていうだけでもめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。で、その年齢差もね、何十歳もあって、父親のような世代のそういうような偉大な経営者が、 ありがとうございますって言って、それで新幹線を降りるときにね、みかんすごく美味しかったですと、喉が渇いてたので、まあそれでその降りられたそうなんです。で、はぁってそれだけでも歓迎してたのに、ふっと見たら松下幸之助さんがそのみかんくれた人に深々とお辞儀をされてたそうなんです。で、お世話になりましたっていう、ありがとうございましたっていう言葉なんでしょうね。まあそれを見てですね、もう経営者がもう感動しちゃって、で、もう新大阪に泊まった、ま、松下幸之助さん京都でしたからね、まあ、新大阪に、降りたらもう即自分の会社に電話して、まあ、大きな工場とかも持たれてる方だったので、もううちの電化製品全部パナソニック松下に帰ろうって言ったそうなんです。まあ、そういう意味で、そういうふうな、みかん1個ですよ。で、それね、僕だいぶ若い時に読んで、もうだいぶ前ですよ、20代の時に読んで、松下さんやるなみたいな、みかん1個ですごいセールスやなって思ったことがあるんですよね。で、それはだから20代の時に読んでたんですけども、30年ぐらい経ってもう50近くになった時ぐらいに書いたのかな。その時に思ったのは、松下さん別にみかん1個でなんか自分の電化製品売ろうとか、そんなことは多分1ミリも考えてなかったと思います。けれども、お世話になりました、本当にありがとうございました、この気持ちが、もうなんか普通に ありがとうございます、ごちそうさまでしたって言い、そしてみかん1個でもちゃんとお世話になったんだから、新幹線でお見送りするような感じだったんでしょうね。それ年下とか関係ないんですよ。まあそういう意味では、そういうようなことをやられている、まあ、こういうふうなお世話になりました、これ富裕層の人がすごい大事にしていることです。まあそしてその一般の人たちはひりがえってですね、恩知らずってことが、僕はよく感じます。なのでいろんな人たちと話してても、もうお世話になったとかそういうことをすぐ忘れて、どんだけ手伝ってもらったり、どんだけサポートしてもらったのかってことをすっかり忘れてしまって、そういった人たちの方が大多数だと思いますけど、このお世話になったことを忘れてはいけないっていうのをメンターに何回も何回も何回も言われましたし、今でも、僕自身もできるだけ、そう思ってます。なので年末には誰にどうお世話になったのかっていうことを、思い出すように、気をつけてます。4番目、よろしくお願いします。これはこう英語でですね、なかなかないコンセプトなので、こうなかなか表現するのが難しいんですけども、これは中国語と韓国語には似たようなやつがあるんですよね。そういう意味では陳東と官庁でも、中国の方ではもう今最近では使ってないらしいんですけど、どうかこれこうよろしくお願いしますって意味なんです。でも、よろしくお願いしますって考えてみたら、英語で翻訳すごく難しいのが、なんかその私のことを面倒見てくれってわけでもないんですよね。なんかだから、そういうダイレクトなことじゃなくて、これからのご縁を楽しみしてますっていうような感じだと思いますけど、でもよろしくお願いしますって言われて悪い気はしないわけで、それはその植木屋さんとか、そういうふうな人たちにもそのこう 普通に言ったら売ってるでしょうし、取引先の人にしても社員とか部下に関してもよろしくお願いしますというふうにその言う、こういうふうな感覚っていうのがやっぱり違うのかなと思います。で、さっきね、松下幸之助さんの話をしましたけども、このよろしくお願いしますっていうので、また松下さんの話を、まあ、ちょっとね、電気のことを思い出したから、その中から、ついつい話してしまうんですけど、松下幸之助さんが最後に残した言葉っていうのは、最後手術する前に、なんか痰を取るかなんかで、ちょっとすいません、松下さん、これよろしくお願いしますっていうふうにして、看護師さんがなんか処置をしようとしたんですって、そうしたらその施術に入る前に、いや、よろしくお願いするのは私の方ですっていうのが保護法最後の言葉になったそうです。なのでこのよろしくお願いしますというのは富裕層の人がよく使いますので、ぜひ皆さんも使ってください。5番目、本当にありがとうございます。これは僕もよく使います。これはね、ちょっとなんかしてくれたことがある人からすごいお世話になっている人までどこまで何回言えてるのかってことだと思います。まあ、逆に言うと、本当にありがとうございますっていうのを一日に一回も言わなくてもいい人生だとしたら、あなたは一人きりの引きこもりの生活をしていると思います。誰かに対して本当にありがとうございますっていうのを一日5回以上言ってたとしたら、誰かにお世話になってるわけですよ。なので考えてみたら、今日ずっと話してるお世話になりましたとか、よろしくお願いしますとか、本当にありがとうございますというのは人間関係が発生してできる言葉ですよね。だってインターネットがつながったから、お世話になりましたって言わないでしょ。やっぱり誰か何かしてもらって初めて言う言葉なんですよ。っていうことは、本物の富裕層の人たちっていうのはたくさんの人たちとつながって、そしてその人たちにいろいろやってもらって嬉しいなと言い、お世話になりましたと言い、それから未来に対してはよろしくお願いしますというから富裕層になったんだと思います。そして絶対忘れちゃいけないのは、この本当にありがとうございますっていう言葉だと思います。これはその今回の人生でご縁があったってことに対してありがとうございますってことだし、同時にそういうこのいろんなその歴史を見たときに、このタイミングでこう会える、この喜びをどこまで深く感じれるかってことですよね。今世界中を回っていろんな人たちと会うんですけど、一期一会って日本語でありますよね。あれは日本ではね、あんまり感じてなかったんですけど、海外に行って逆にその感じるようになりましたね。今年は、アメリカに始まり、メキシコに行ったり、もう世界中回りましたけど、マニラでも講演させてもらったし、ロンドンでもシンガポールでも、ポルトガルでもスペインにも、ドイツにも、もういろんなとこ行きました。で、それでね、ちょっと隣のカフェであったりとか、あるいはその会場で参加者の人とか、例えばフィリピンでもネグロス島のちょっと田舎の方から来た青年と話したりとかする。もう一生会わないかもしれないじゃないですか、ね、なんだけどそのネグロス島の青年に涙ながらに健さんの本を読んで、人生が変わりました、本当にありがとうございますっていうふうに言われた時に、もう僕もジーンとしちゃって、あんだけこう一人でね、八ヶ岳で本書いてて、こんなつまんない本書いて誰の役に立ってんのかなって思うことがよくあるんですよ。で、毎回毎回僕の心の声が、もう僕は基本的にあんまり幸せな両親に育てられたわけじゃないから、セルフイメージは低いんですよね。で、自信もその、どちらかというと、あるかないかというと、自信がなくて、いつもビビりながらやってるわけですよ。なんですけど、そうやってビビりながら、こんな英語の本で文法間違ってるし、まあ、最終的には編集者に直してもらいますけど、ああ、こんな本失敗したなって毎回思いながら、でももう契約で出さなくちゃいけないから、まあ、仕方ないな、もうこんな脱作だけどごめんなさいって思いながら出して、で、その本をフィリピンのそのネグレス島の若者にそれがなんか誰かからもらって行って、そしてありがとうございますって言われた時もすごい心が震えたんですよね。まあ、そういう一期一会を今日常的に体験させてもらってるっていうことにもう本当に感謝がありますし、またこの動画をご覧になっている皆さん、そういう皆さんともですね、どっかでまたお会いできるかもしれないし、お会いできなかったとしてもこういう形で YouTube っていう面白いそのクリエイティブなメディアで双方向でつながれるということに関して深い深い感謝があります。なのでこれは富裕層の人たちが言う言葉ですけど、僕もこのタイミングでこれをご覧になっている皆さんにお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。皆さんがこうやって毎日見てくださってるから僕もやろうかなっていう気になるわけで、再生数が1回だとちょっと心が折れますよね。まあ、そういう意味で見てくださってありがとうございます。まあ、そういうわけで今日はちょっと長くなりましたが、ありがとう、嬉しいな、お世話になりました、よろしくお願いします、本当にありがとうございます、これをね、多用してください。お世話になりましたってもう一回言ったって罰が当たりません。 ありがとうございますっていうふうに言って嫌になる人、気分になる人はいません。なので、植木屋さんにもコンビニの店員さんにも、まあ、ちょっとした人にもありがとうを一人一回ずつ増やすだけで、全然この人類全体の幸せ度が変わるんじゃないかな、僕は本気で思ってます。そういった意味で、あなたのマジックワード、これを書いていただくのが今日のありがとうワークです。コメント欄には、あなたが好きな言葉、あなたが普段から気に入っている言葉、これを本物の富裕層と関係なく書いていただけたら嬉しいです。ぜひ、この人を喜ばせるような言葉、人に感謝を伝えられるような言葉、あなたなりのクリエイティブな言葉がありましたら、ぜひ書き込みお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。